海江田和樹のオンリーワンストラテジー。ポッドキャスト海江田和樹のオンリーワンストラテジーでは、起業家が持っておくべき考え方、ビジネス戦略、集客、マーケティング、その他の分野から毎回テーマを絞ってお届けする番組です。
こんにちは、山中義成です。海江田和樹のオンリーワンストラテジー第55回です。海江田さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
今回はですね、
はい、
入り口によって制約率は変わるというお話をしたいと思います。
はい。
で、まあ、これ結構ですね、
はい、
勘違いされてる方が多いというか、
はい、ま
あ、正しく認識してない方が多いなということで、
はい、
今日はこのワードでお話をしたいと思うんですけど、
はい、
例えば、まあ、私が教えてる集客の仕組み化の場合とかは、まあ、まずはメルマガに登録してもらって、はい、そこから個別相談、個別説明会に申し込んでもらうと、まあ、これの合格ラインが 5% 以上を目指しましょうっていうお話をしてるんですけど、
はい、
例えばこれって入り口によって制約率って全然違うんですよね。例えば、はい、ハウスリスト、今自分がメルマガに登録、自分のメルマガに対してそれをオファーする場合、
はい、
例えば新しいキャンペーンをやりますと、
はい、
で自分のハウスリストに対して、新しいキャンペーンやるんでこれ登録してくださいって促しますよね、
はい、
でこの場合ってすでに、例えば私がやった場合、私のことを知っている人が新しいキャンペーンに登録してくれるんで、バックエンドの制約率はもちろん高いわけですよ、
はい、
でも、これが新しい新規の広告、 Facebook 広告だったりとか、
はい、
本当に海江田って誰ですかっていう人が、見て登録する場合と制約率って変わって当然なんですね、うん、
はい、
だから、入り口、どこからオプトインされてきてるのか、どこからメルマガ登録されてるのかによって制約率っていうのは全然変わるんです、
はい、
一番高いのはもちろん自分のメルマガから登録してくれた人ですよね、
はい、
もしくは、ブログとか Facebook とか YouTube とか無料の媒体を見て登録してくれた人の場合も、バックエンドの制約率は高いですよね、
はい、うん、
でも広告の場合は完全新規なんで制約率は比較的低いはずなんですね、
はい、
でこうなった時に、まずじゃあ例えば前回キャンペーンやった時、前回募集した時は制約率が、個別相談への申し込みの制約率が 10% だったのに、
はい、
今回 5% だったんでこれランディングページ変えた方がいいですかっていう相談よく受けるんですよ、
はい、
でもその時に私は必ず聞くのは、前回はどういう流れでオプトインされてきたか、
はい、
メルマガ登録されてきたかっていうのを聞きます、
うんうんうん、
でこの時に入り口が違う場合は制約率が変わって当然なので、
はい、
それでもなんて言うんだろうな、前回も広告で今回も広告で、で今回すごく制約率が悪いんだったら、
はい、
修正加えるかもしれませんけれども、うんうんうん、前回がじゃあ自分のリスト、もしくは自分の無料メディアで集客した、今回は広告、
はい、
だったら制約率は変わって当然なんで、改善するかどうかはその制約率次第によるっていうことなんですよね、
はい、
だから、どこを入り口として入ってきてるのかっていうことを正しく認識して制約率っていうのは見た方がいいかなと思います。
そうですね、
はい、
はい、確かにそうです。カエラさんは細かくどこから来てるかっていう、
はい、
入り口をしっかりと計測するために分けてると思うんですけれども、
はい、
結構そこまでやってる人って少ないですかね。
意外と少ないんじゃないですか。私の場合は、ブログと Facebook と YouTube と、
はい、
オウンドメディアと広告、
はい、
で広告も依頼してる広告と自社の広告って全部で6個ぐら
い
分けてるんですけど、まあ、それぞれやっぱ制約率は全然違いますよね。
はい、
はい、でまあ多分一番高いのはブログからです。
あ、そうなんですね、
はい、多分というかブログです、間違いなく、
はい
はい、ブログってだってブログを見たら大体全ての情報が載ってるわけじゃないですか、
はい、
そこからオプトインされてくるわけなんで、結構やっぱりある程度私のことを知ってくれてて、ま
あ、
ファンまではないですけど、
はい、
まあ、私のことを認識してくれてる人で興味を持ってくれてる人がオプトしてくれるんで、
はい、
やっぱり制約率は上がりますよね。
あ、そうですね、
はい、
僕結構 YouTube だと思ってたんですけれども、結構ブログからなんですね。
意外とブログですね、うん、でやっぱ YouTube 見てる人も一回ブログ飛んで来てますね、
はい、あ、 YouTube でカエラさんを知って、
はい、
あ、ちょっとブログも調べてみようということでブログに行って、
はい、
でそこで さらに興味を持ってって感じですか。
そうですね。だから無料集客、今私がどういうふうにやってるかっていうのをちょっとお話しすると、
はい、
まあ、Facebook とか YouTube とかその SNS 系を使ってまずブログにアクセスを集めて、
はい、
ブログからオプトしてもらえるような流れを作ってますね。
ああ、なるほどですね、
はい、だ今までは YouTube もメルマガ登録してくださいだったんですけど、
はい、
まあ、私の詳しい情報はブログを見てくださいっていうふうに最近から切り替えてますけど、
はい、
まあ、それがやっぱ一つ大きな理由ではあるかなと、
うんうんうんうん、
とりあえずブログを見てもらう、
うんうんうん、
でブログである程度クライアントさんの実績だとか、
はい、
メディアとか自分がやってるメディアとか全部見れるようにしておけば、
う
んうんうん、まあ、そこでいろんなところに飛んでもらえるのでいいかなと。
そうですよね、確かにそうですね、はい、今まで YouTube から直接メルマガのランディングページだったのを、はい、やっぱどうしてもこう売り込み要素が強くなるというか、
うんうんうん、
その要素をブログに経営することによってちょっと軽減できるっていう感じですよね。
そ
うですね、
だそこはぜひちょっと意識してやっていただくといいんじゃないかなというふうに思います。
はい、
はいはい、
ありがとうございます、
はい、
ということで今回のポッドキャストは終了にしたいと思います。カエラさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。海江田和樹のその他の情報につきましてはウェブサイトで海江田和樹と検索していただき、一番上に出てくるオフィシャルサイトにアクセス、メールマガジンや SNS などでコンテンツをお届けしていますので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回の番組でお会いしましょう。さようなら。